こと終わりぬ。It is finished. 話し、花城剛。
皆様おはようございます。私が小学校の頃、私の祖母に言われたことを今でも覚えているんですが、祖母が運動会に来てくれて見ていたそうです。私がちょうど50メートル走を、走っていた時でした。で、早かったそうです。一等賞近くなって最後まで来てるんですが、なぜかもう自分はみんなより早いんだと思って、ゆっくり走り出したそうなんですよ、ゴール前で。それでその間に後ろの人たちがどんどんゴールしていって、もう僕は中間ぐらい の、 順位でゴールしたというんですね。で、自分ではそれをあまり覚えていないんですが、おばの、祖母の話から自分の考えの甘さを、自分のその性格というのを教えられました。しかし神様は始めたことを完成なさる、最後まできちんと完成なさる神であるんです。今日はそのことについて考えてみたいと思います。テーマはこと終わりぬと言います。これは明治訳でこと終わりぬと書かれておりますが、英語では It is finished。 明治訳と欽定訳は同じですね。口語訳では全てが終わったと書かれております。これ皆さん聞いたことありますか？全てが終わったという聖書の中で見たことあるでしょうか？これはヨハネによる福音書19章の30節に、イエス様が十字架で息を引き取られる前の最後の言葉でありました。全てが終わったではなくて、こと終われり、一時が終わったということであったんです。その聖句を今見てみたいと思います。その後イエスは今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。そこに水ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけてイエスの口元に差し出した。するとイエスはそのブドウ酒を受けて、すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。ここではイエス様はこのブドウ酒を受けたと書かれてますね。実はこれは2回目なんですが、十字架にかけられた時に、最初はブドウ酒を勧められた時に彼は拒んだと、飲もうとされなかったとマタイ27の34節には書いておりますが、最後は受けたと書かれておりますね。 イエス様は交渉外の初めに人間に対して良いブドウ酒を与え、ブドウ汁を与えました。交渉外の終わりに人間はキリストに悪いブドウ酒を与えました。キリストは人間に対してキリストのご自分の義を与え、そして人類はキリストに対して罪を与えたということの象徴でもありました。この同じ光景をルカによる福音書を見てみると、息を引き取られる前の言葉がちょっと違います。ルカ23-46、その時イエスは声高く叫んで言われた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言ってついに息を引き取られた。各時代の希望下巻の279ページを見ると、突然十字架の周りに暗黒が晴れ、天地に響き渡るようなはっきりしたラッパの調子でイエスはすべてが終わった、父よ私の霊を御手に委ねますと叫ばれたとあります。イエス様はこのすべてが終わったと言って、それから私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られた。彼の息が父のもとに帰っていったということです。で、この今から亡くなる人というのはもう元気がなくて小さな声だと思います。普通はイエス様はすべてが終わったとボソボソと言ったんでしょうか、それとも、このように記録されるぐらい大きな声で言ったんでしょうか。ここに書かれておりますが、天地に響き渡るようなはっきりしたラッパの調子で大きな声で言ったというんですね。これは非常に意味深いことであります。後でまたそれについて触れたいと思います。このすべてが終わった、あるいは It is finished、 実は、ギリシャ語で見るとたった一言だなんだそうです。テレオという言葉なんだそうです。テレオで、神様は始めたことを完成なさる神であるということはもう創世記の初めからわかります。こうして天と地とその万象とが完成したとあります。そして神様はそれを甚だ良かったとおっしゃいました。ヘブル書にも御業は世の初めに出来上がっていたと言われています。もう御業は世の初めに出来上がっていたのに、なぜ我々はこのような状態なんでしょうか。それは我々が神の律法、神の戒めを破って罪を犯したためでありました。神様はこの世の初めに完成したものは何であったかというと、人間が幸福に生きるための環境を整えたのでありました。しかし人間は罪を犯してしまったわけです。しかし聖書はこのようにも述べております。伝道の書 7-8 に、ことの終わりはその初めよりも良い、ことの終わりはその初めよりも良い。これは神様の創造、そして再創造の技にも言えることであるんです。神様の救いの技というものは、実は聖女というユダヤ人のに与えられた神様の儀式にそれが完全に表されておりました。詩編77-13には、神よ、あなたの道は聖女にあり、これは我々の口語訳にはあなたの道は聖であると書かれておりますが、聖ではなくて聖女にあるという言葉であります。全く違う言葉です。日本語で見ると同じ聖という言葉がついているから似たように見えるんですが、聖というのはホーリー、聖女というのはサンクチャリー、全然違う言葉です。聖女の中に神様の救いの方法があると詩編記者は言っているんですね。この聖女については ダニエル8の14の中に2300の夕と朝での間である、そして聖女は清められて正しい状態に服すると予言されておりました。そしてこのダニエル8章の予言とダニエル9章の24節に70週があなたの民のために定められていますと、このダニエル8章と9章の大予言によって聖女が清められるのは1844年だということが分かりました。これは今日は詳しくできませんが、このことを図で見て考えてみたいと思います。聖女というのは先ほども言いましたが神様の救いの計画を一つ一つ示したものであったんですが、まず外庭の方の反祭の祭壇の方で、表されていたことはキリストの十字架であったんです。その時にキリストは救いの計画の一つの節目が終わられた時に It is finished、 こと終わりぬと大きな声で叫ばれました。なぜ大きな声で叫ばれたかというと、みんながはっきりと分かるように救いの計画が計画通りに実施されて無事に終わっているということをみんなに知らせるためであるんです。そしてこれは日本語のすべてが終わったと書かれているように、すべてが終わったわけではなくて、初め前半が終わっただけです。後半が続くんです。その後、祭司が第一の部屋、そして贖いの日には死聖女まで、第二の部屋まで行って救いの働きを進めていくんです。そしてそのたんびに神様はことはすでになったとおっしゃいます。死聖女の最後の、清めが終わった時にことはすでになったと、大声でキリストは叫ばれると書かれております。それからその後恩恵期間が終了して7つの災害が下っていて、第7の災害のもと、もうその時は迫害もあって神の民は苦しい状態ですが、その神の民を救出する時にことはすでになったと言って、再臨の直前にその大きな声が、神の声が聞かれるんです。それから千年間その後経って、そして、サタンと悪人たちがすべて滅ぼされて、新しいエルサレムができて平和な、宇宙が始まるときに、神様はもう一度ことはすでになった、もうこれが最後のなったということで神様は宣言なさると聖書に書かれております。この救いの計画の節目節目にことはなったということを神様ははっきりとおっしゃるということなんです。今日は詳しくはできませんが、今言ったことはこういう箇所に書かれております。何が終わったか、これもまた後で考えていきたいと思いますが、このイエス様が十字架上で It is finished、 こと終わりぬとおっしゃったときに一体誰に語っていたのか、それから何を終わらせたのか、これを考えてみたいと思いますが、この何が終わったのかということを考えるときに、誰とそれを語っていたのかということを知ると分かりやすくなります。希望下巻386ページに、地のもとへが置かれる前から天父と御子は、人がもしサタンに征服されたら、これを贖うという契約に一致しておられた。キリストが人類の保証人になられるという厳粛な誓約をお二人は交わしておられた。この誓約をキリストは果たされたのである。十字架上でキリストがすべてが終わったと叫ばれたとき、彼は天父に向かって話しかけられたのであった。永遠の昔、もしサタンが人間を罪を犯させるようなことがあったらどうしようかということをキリストと、父はあらかじめもう打ち合わせていたんです。そしてこの人類を救うために 自分が、身代わりとなって死ぬということを父と一緒にもう制約していたというんですね。制約していた内容はそればかりでなくて、彼の死によって民を救うばかりでなくて、彼の生涯によっても正しい模範によって人類を救うということもその計画の一部であったんです。厳粛な制約をこのお二人は交わしておられたので、イエス様はそれを仕事を終わった時に最後に父に全てが終わったと語られたわけです。イエス様は、続けて先ほどの下巻の386ページ、希望下巻386ページを読むと、契約は完全に果たされたと。そして今イエスはこう宣言される。父よ、すべてが終わりました。我が神よ、私はあなたの御心を成しました。私は贖いの技を完結しました。もしあなたの正義が満足させられましたならば、あなたが私に賜った人々が私のところに一緒にいるようにしてくださいとおっしゃったんです。贖いの犠牲はここで完結したのでありました。イエス様が父に終わったと言われたときに何が終わったのか、これを考えてみたいと思うんです。イエス様は先ほども読みましたが、ヨハネ17章の4節で父にこうおっしゃったんです。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。まだ、十字架に着く前にイエス様はこのようなお祈りをしているんですね。十字架で犠牲を払う前に何か成し遂げたことがあったということですね。ルカ2の49にイエスは言われた。どうしてお探しになったのですか、私が自分の父の家にいるはずのことをご存じなかったのですかというこの言葉は、父の家という言葉は近定訳で見ますとマイファーダーズビジネスというんですね。だからちょっと訳が違います。私の父の仕事、ビジネス、父のビジネスというのは救いの働きであるんです。そしてこれをしてこの務めをしていることを知らなかったのですかと本来は訳するべきでしたね。明治訳ではそれがきちんと訳されておりました。イエス答えけるは、何故我を尋ねるや、我は我が父のことを務むべきを知らざるか。明治訳は良かったんですね。贖いは本当に終わったんでしょうか。次にこれを考えてみたいと思います。で、一体終わってないとすれば何が終わっていたのか。それは先ほども言いました父との厳粛な制約が成就したんですが、それは一体何だったんでしょうか。3つにまとめてみました。まず贖いの代価を支払ったということ、罪人が支払うべき負債をすべて全額払ったんですね。何か物を買うときに一部だけ払ってもダメです。全額払わなければいけません。罪人、全人類、全歴史のすべての罪人の罪をの代価として支払ったのがイエス・キリストの、そのこの地上すべてを、宇宙のすべてを作った創造主イエス・キリストの命を払ったということは、この宇宙のすべてを払ったのと一緒です。全額払ったんですね。2番目に何が終わったかというと、義と憐れみの関係を全宇宙に表したことでありました。十字架の救いの問題はただ我々の人間の救いのことばかりではなかったんですね。 全宇宙の問題であったんです。他世界の住民もこれに非常に関心を払っておりました。義と憐れみは本来両立するものであるんです。それをサタンは両立しないと主張したわけです。この主張を覆すことが必要であったんですね。サタンはバランスを崩すことが彼の手口です。神様が合わせたものを話すことがサタンの方法の一つです。希望下巻287ページにこの義と憐れみのバランスを崩そうとする、義に重きを持たせようとするサタンのことが書かれております。大創造の初めにサタンは神の律法は従うことのできないものである、義と憐れみを両立しない、もし律法を破ったら罪人が許されることは不可能だと宣言した。すべての罪は罰を受けねばならない、もし神が罪の罰を免除されるなら神は真実と義の神ではないとサタンは主張した。人類が神の律法を破り神の御心に反抗したときサタンは狂気した。律法は従うことのできないものだということが分かった。人類は許しを得ることはできないのだとサタンは断言した。自分も許されないんだから律法を破った人類だって許されてはいけないんじゃないかというわけです。2番目の欺瞞、今度は憐れみを強調しすぎて義を軽視します。希望下巻289ページ、すると今度は別な欺瞞が持ち出されることになった。サタンは憐れみが義を滅ぼし、キリストの死が天父の律法を廃止したと宣言した。ほとんどのキリスト教会がこのサタンの、教理によって騙されております。つまりキリストの十字架で律法は廃されたというんです。十字架以降はユダヤ人が守っていた十戒はもう守らなくてもいい、こういう考えであるんです。しかし十字架によって確かに律法が廃されたと新約聖書に書かれておりますね。あの時の廃された律法というのは霊典律であったんです。霊典律とそれから道徳律というものがあります。霊典律というのはキリストの犠牲を象徴するさまざまな儀式を守るべき律法でありました。これはキリストが十字架にかかられた時に神殿の至聖所の幕が上から下まで真っ二つに割れた時にそれはもう無効となったことが表されておりました。しかし道徳律、父と母を敬えとか、何者も神と私以外に何者も神としてはならないとか、こういうものは十字架の後も守り続けるべき永遠に続く道徳律であるんです。そしてその一部に安息日というものがあります。第4条、キリスト教会は十戒の4条以外は守ってもいいんじゃないかと教えます。しかし4条はもう守らなくていいと言うんです。しかし神様は4条で安息日を覚えてこれを聖とせよとおっしゃいました。覚えなさいといったものをキリスト教会は忘れなさいと教えている状態であるんです。これはサタンの欺瞞であるんです。続けてお読みします。しかしもし律法を変えたり廃止したりすることが可能であったらキリストは死なれる必要がなかったのである。律法を廃することは 罪とが不滅なものにし世をサタンの支配下に置くことになる。イエスが十字架上に挙げられたのは律法が不変であったからであり律法の戒めに従うこと以外に人が救われる道はなかったからである。何が終わったかということにまた戻りたいと思います。3番目に神の律法は守れることを全宇宙に表すこと、先ほどの義と憐れみの問題もこれは 地球だけの問題じゃなくて、サタンが地球を創造する、神様が地球を創造する前に宇宙で、他世界の住民たち、天使たちを騙してきた主張ですから、みんなそれをについて関心を持っているんです。義と憐れみは両立するのだろうかと。キリストの十字架によってはっきりとそれが、両立するということが分かったわけです。そして今3番目に、神の律法はサタンは守れるものではないとおっしゃ、言いました。キリストはそれは間違いである。神の律法は守れるものだということを証明しなければなりませんでした。しかもそれを神としてではなく人間として守ることが必要であったんです。そして人間の堕落した肉体を取って、堕落した道徳的力、我々の前頭葉ですね、こういうものも取って、しかし聖霊によって彼は満たされて、罪を犯さない、罪深い性質は取られましたが、罪を犯さない、一瞬も犯さない、罪への傾向もない人生を過ごすことを彼は模範として示さなければなりませんでした。ローマ5の12、もし私たちが敵であった時でさえ御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろうと。キリストの十字架の死と、キリストの約30年間の生涯の、彼の生涯によって我々は救われるというんです。よく言われる、キリスト教会で言われるのは、この最初のキリストの死によって救われることしか強調されませんが、キリストは彼の交渉外によっても我々を救う必要があったんです。希望月刊284ページ、イエスがこの世に来られるとサタンの力はイエスに向けられた。イエスが赤ん坊としてベツレヘムにお生まれになった時から横領者サタンはイエスを滅ぼすために働いた。この救いの計画をダメにするためには、この赤ちゃんを殺せばよかったんです。大人になってもキリストを殺せばよかった。しかし方法はそれだけではなかったんですね。次にその方法は書かれていますが、サタンはイエスが完全な子供、欠点のない大人、聖なる交渉外、傷のない生贄となられないようにあらゆる手段を尽くしたと。しかし彼は、つまりサタンは敗北した。彼はイエスに罪を犯させることができなかった。彼はイエスを落胆させたり、イエスをこの地上でなすためにおいでになった働きから追い出すことができなかったと言われております。希望上巻35ページに、アダムがエデンで罪を知らなかった時でさえ、神の御子が人の性質をおとりになることは無限の屈辱に近かった。ところがイエスは、人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていた時に人生をおとりになったのである。アダムのすべての子らと同じように、イエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。主は我々の苦悩と試みに預かり、罪のない生活の模範を我々に示すためにこのような遺伝を持っておいでになったのである。十字架でイエス様が終わったと言ったのはこういったことであったんですね。しかし本当に贖いが終わっていたならば、なぜ我々は今もまだ罪の利己心によって今も苦しんでいるんでしょうか。何かが終わっていないはずです。次に、何が終わっていないかということを、まだ終わっていないことを考えてみたいと思います。一番目に、イエス様は犠牲を払った後に天にお帰りになって祭司としての働きを開始されました。その中保者としての働きはまだ終わっておりません。ヘブル 7-24、 しかし彼は永遠にいます方であるので、変わらない祭司の務めを 持ち続けておられるのである。そこでまた彼はいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。大総統下巻222ページ、天の聖女における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。次に何が終わってないか見てみたいと思います。私たちのために場所をまだ用意していないと。イエス様はあなた方のために場所を用意しに行くとおっしゃいましたが、まだその働きが終わっていない。それは大工の仕事じゃないです。天国にお家を作る仕事ではないですね。そうではなくて、御民、つまり御国がまだ完成していないんです。我々が御国であるんです。我々がまだ完成されていないというんですね。3番目、サタンは彼の力をまだ完全に表していない。これがまだ終わっておりません。もちろんキリストの十字架の時に、今まで全宇宙はキリストが正しいのかな、サタンの主張が正しいのかな、まだ迷っているところは幾分あったんです。しかしこの十字架ではっきりと全宇宙が分かったのは、この神の子を殺すというサタンの残酷さを目の当たりにして、サタンの正体が暴露されたんです。しかしその暴露のされ方はまだ完全ではないんです。もっと激しく、もっと残酷にサタンは自分の力を表さなければこの救いの計画は完全に終わらないというんです。これはサタンが巫女に対して成した醜いその残酷な技を、今度は神の民に向けて成す機会が与えられなければいけないのです。希望下巻291ページから292ページ、大総統の初めには天使たちはこのことを理解していなかった。もしその時にサタンと悪天使たちが彼らの罪の十分な結果を刈り取るがままに放っておかれたら、彼らは滅びたのである。しかし彼らの滅びが罪の当然の結果であることは天の住民に明らかにならなかったであろう。神の憐れみについての疑いが悪い種のように彼らの心に残り、それは罪と災いという致命的な実を生じたであろう。しかし大総統が終わる時にはそうではない。その時には贖いの計画が完結し、神の御品性がすべての知的被造物に明らかにされる。神の律法の戒めは完全にして不変なものであることがわかる。その時罪はその本性を表し、サタンはその正体を暴露している。その時罪の根絶は神の御心を行うことを喜び、心に律法を記されている人々の宇宙の前で神の愛を立証し、神の栄を確立するのである。だから天使たちは救い主の十字架を眺めて喜ぶことができたはずである。なぜなら彼らはその時全部は分からなかったけれども、罪とサタンの滅びが永久に確実となり、人類の贖いが保証され、宇宙が永遠に安全になることを知っていたからである。キリストご自身、カルバリーの上で捧げられた犠牲の結果を十分に理解しておられた。キリストが十字架上で全てが終わったと叫ばれたとき、彼はそうしたことの全てを予見しておられたのであった。人類はまだ救われていないんですが、人類の贖いは十字架の時に完全に保証されたんです。そして贖いの働きの後半が始まったんです。それから最後に、十字架の時にまだ終わってなかったこと、それはキリストと父の苦悩ということ。これは実はあの時に 始まったのでなければ終わったものでもなかったんです。黙示録13章の8節にその種目に世の、すみません、初めから地に住む人でほふられた子羊の命の書にその名を世の初めから記されていないものは皆この獣を拝むであろうというこの中聖句の一部に、語訳があるんです。本当は近定訳で見ればわかるんですが、それを明治訳の方が近く、正確に訳されていますが、世の初めより殺されたまえし子羊という言葉です。世の初めから命の書に名前が書かれていたということじゃなくて、世の初めから子羊は殺されていたということをヨハネは言いました。2000年前の十字架でイエス・キリストが肉体的に殺されましたけれども、しかしアダムとエバが、いやルシファーが罪を犯した時から、天父巫女の心は非常に傷ついておりました。そして肉体の痛みよりもその精神的な苦しみの方が彼らにとっては重かったんです。教育311ページ312ページ、罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったものでもなければ終わったものでもない。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行いをするたびに、人生が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれるのである。我々人の立場になって人の気持ちを考えることが非常に弱いものであります。自分の苦しみで精一杯で、相手の苦しみをなかなか理解できない。それを神に対しても同じことをしているんですね。希望中間5ページに、我々が罪を犯すたびにイエスは新たな傷を受けられるということ、この思想を我々は忘れてはいけません。イエス様は始めたことを完成なさる神でありますが、我々にも完成してもらいたいと考えております。マタイ24の13、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。聖書はあちらこちらで完成することの素晴らしさを描写しております。ネヘミヤ覚えていらっしゃるでしょうか。バビロンから帰ってきて、エルサレムにの復興工事をした人ですが、ネヘミヤ6の9、彼らは皆、彼らの手が弱って工事をやめるようになれば工事は成就しないだろうと考えて我々を脅そうとしたのである。しかし神よ、どうぞ今私の手を強めてくださいと。ネヘミヤはこの工事をする力を私に与えてください、私の手を強めてくださいと神に祈ったのでありました。そして15節になると、こうして城壁は52日を経てエルルの月の25日に完成したと書かれております。16節に、我々の敵が皆これを聞いたとき、我々の周囲の異邦人は皆恐れ大いに面目を失った。彼らはこの工事が我々の神の助けによって成就したことを悟ったからである。この神の宮の 神の都の完成は神の力によるものであるんです。イエス様もルカによる福音書14章の28節でこのようにおっしゃいました。あなた方のうちで誰かが邸宅を建てようと思うなら、それを仕上げるのに足りるだけの金を持っているかどうかを見るため、まず座ってその費用を計算しないだろうか。そうしないと土台を据えただけで完成することができず、見ているみんなの人が、あの人は建てかけたが仕上げができなかったと言って嘲笑うようになろう。我々は神が始めたこの働きを完成するのを手伝わなければ、サタンが神を笑いものにするのであります。イエス様はこの神殿の完成を最後までやり遂げてくださるんです。ヨハネ 2-19 にイエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろう。これはご自分の体のことを言われましたね。で、この神殿というのは何か。エペソ 5-23 キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられる。イエス様は3日の後に復活して教会を建て始めて、そしてご自分は頭であって、そして体なる教会を作ってくださるんです。最後まで神様はこの神殿の完成の働きを進めていかれます。エペソ 5-27 にはこのように約束されております。またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。先ほど十字架のこの贖いの働きの中で、十字架の外庭の部分でこと終わりぬと言いましたが、死聖所で最後の清め、最後の贖いを成した時もことはすでになったとおっしゃいました。そして七つの災害の最後の時にもおっしゃいました。千年期の終わった後にも言いましたが、この死聖所の最後の働きが終わった時にこのように描写されております。大草都下巻385ページ、一人の天使が地から戻ってきて自分の働きが終わったことを告げる。すなわち最後の試みが世界に臨み、神の戒めに忠実であることを示した者は皆生ける神の印を受けたのである。その時イエスは天の聖所で取りなしをやめられる。イエスはご自分の手を挙げて大声でことはすでになったと仰せになる。そしてイエスが不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせようと厳粛に宣言されると、天使の全軍はその冠を脱ぐ。どの人の判決も聖か死かに決まった。キリストはご自分の民のために贖いをなさり、彼らの罪を消し去られた。この贖いの計画の中で一番最後の部屋の技を終わったときに、キリストは我々の罪の記録を天から消すばかりでなく、我々の品性からも罪の性質を取り除いてくださるんです。そしてそのことをマラキはこのように言いました。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、つまりアダムが罪を犯す前の状態のように、また先の年のように主に喜ばれる。これは先ほども読みましたエペソの5章に、清くて傷のない栄光の姿の教会という表現で、罪が除去された教会のことを表現しております。そしてまたこの教会は だんだん神の栄光を表す、神のご品性を表す教会としても描かれております。雅歌6の10、この東雲のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと、旗を立てた軍勢のようなものと表現されております。その以外、これ以外のことはすでになったは今日は詳しくやりませんが、まあ時間がある方はこのような場所を確認していただきたいと思います。終わりさえ良ければすべて良しという言葉もあるように、終わりが良いことが非常に大事です。バラムはバラクにイスラエルの民を呪いなさいと言われたときに、このように彼は言ったんですね。イスラエルのことを示して、私は義人のように死に、私の終わりは彼らの終わりのようでありたいと彼はこう祈りました。聖書の中にたくさんの人が出てきますが、みんな人生の途中で失敗します。モーセも失敗します。ダビデもソロモンも失敗します。ペテロもパウロも大きな失敗をします。しかしみんな悔い改めて、そして最後を送っていきました。最後になるとサタンも活動してきます。黙示録12の12に、悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。終わりの時代になるとサタンは非常に、努力を倍増してくるんです。そして、ペテロ第一5の8、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っていると。サタンの最後の時代の攻撃も激しくなってきます。我々の生きている時代はこの最後の時代で、我々一人一人、は教会につながって、そして神様を知って、神様を礼拝している、今生活を送っていますけれども、サタンの努力は倍増してくるので、我々油断してはいけないんです。最後まで走り切ることが大事であります。1984年、これはロサンゼルスオリンピックでありました。覚えてらっしゃいますかね、皆さん。オリンピックの女子マラソンの時でありました。このガブリエラ・アンデルセンという人のことを覚えてらっしゃるでしょうか。この方はもうこの最後の競技場に入った時にもう 大喝采で迎え入れられたんですが、ふらふらもう意識も半分ないような状態で、体も動かない状態で、もう走ってるというよりも歩いている状態であったんです。レースの後、彼女は、次のように語りました。他のマラソン大会なら棄権していました。でも五輪の歴史的な大会だったので、どうしてもゴールしたかったのです。イエス・キリストはこの十字架の最後の瞬間の重要性を知っておりました。全宇宙の永遠の運命がこの天秤の上にかかっていることを彼は知っていたんです。これは絶対に棄権してはならないレースだとイエス・キリストははっきりと知っておりました。今から動画を流しますが、音声大丈夫でしょうか。
次の選手が入ってきましたが、もうフラフラになりました。しかし最後までゴールをさせてあげたいですね。 走者にも劣りません。このスイスのアンデルセンに声援が行われております。あと1周、アンデルセン、スイス、入りました、ゴールイン。
イエス・キリストはこの走るべき行程を最後まで走り続けました。我々の救いのために必ずこれを完成しなければいけないとイエス様は考えて最後まで走り続けたのでありました。ヘブル 12-1 にこういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者、フィニッシャーと書かれております。完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない。また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のためその清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。エペソ 1-3 にこのようにあります。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はキリストのうちにと書かれております。キリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福しと書かれております。神様がキリストのうちに成したその働き、聖霊によって彼は罪を犯さずに済んだその神様の御業、イエス・キリストも我々と同じ状態、罪深い状態を取られたんですよ。取られたんですが聖霊によって満たされて罪の性質は一切持っておられなかった。これは神様の技であったんですが、これを私たちも経験できるというんですね。二前に清く傷のないものとなるようにと天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。最後にフィリピ 1-5、6をお読みします。 あなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっていることを感謝している。そしてあなた方のうちに良い技を始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信している。いいですか。我々のうちに良い技を、品性を完成するという父の技をイエス・キリストの日までに、つまりイエス・キリストの日、つまり再臨の日になって完成するとは書かれておりません。その日までに完成すると書かれています。そしてそれを確信しているというんですね。皆さんはこの確信があるでしょうか。キリストの言葉はそれを確信させるのに十分であるんです。聖書は必ず清くて傷のない教会を誕生させることを約束しております。神様は始めたことを完成なさる神様であります。その神様に感謝して、神様に委ねて日々過ごしていきたいと思います。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の105番を賛美したいと思います。私たちは罪深いもので、神様の御心を悲しませてまいりました。しかし神様はそのような悲しみの中に溺れることなく、我々を救う働きを力強く前進させてくださることを感謝いたします。それぞれ多くの罪を犯し、いろいろな人生の道を歩んで今日この場に集まりました。それぞれの歩みは違いますが、ゴールは一つであります。 神様の御心は我々が神の栄光を表すものと変えられることであります。その御業を我々のうちに完成してください。私たちは弱く何もできないものでありますが、神様の力に頼って神様を仰いでその約束にすがりたいと思います。どうぞ聖霊の助け主を我々に送ってください。これから罪を犯さないように神様の律法に従えるように心を変えてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。